ちょっと聞いて。最近気になったこと。6月8日の川口さんの SNS から。飲食店で店員さんがクロックポジション、時計の文字盤の位置で場所を教える。右なら3時の方向、左なら9時の方向などで、何がどこにあるか教えてくれることが素晴らしいという書き込みを読みました。それはその方が感じることです。そしてそれに賛同する方もいました。私の場合、行く先の道案内をクロックポジションで教えてもらえるのはとても助かります。右の方というよりも1時とか2時とか3時の方向という方がイメージがつきやすいからです。でも食べ物をクロックポジションで教えてもらうのは不自然に感じて嫌です。左手前にご飯で、右手前が味噌汁ね、その奥がお魚で、という方が自然に感じます。見える人同士でクロックポジションを使うことはほとんどないと思いますが、視覚障害のある人にはクロックポジションでと誰かが啓蒙しているのかなと思うことがあります。人それぞれの感じ方があるからこそ、どうやって教える？と聞けばよいと思っています。中には、触れればわかるからその必要はないと思っている人もいるでしょう。細かく教えてほしいと思う人もいるでしょう。わからなかったら聞くから、それから教えてと思う人もいるでしょう。それが多様ということだと思います。相手を尊重しようと思えば自然に、どうしたらいい？どうしてほしい？という言葉になるはずです。相手に選択権を与える大切さが薄れている気がします。先日のとある企業の打ち合わせで、大丈夫ですか？という言葉かけ、はいけないと研修で習いましたという人がいました。お手伝いしましょうかという言葉がけでロープレまで来ました。でも慣れてないせいか、なんかその言葉不自然で出にくいですというのを聞き、またかと思いました。当事者の方がそういうのでそうなんだと思ったというのです。大丈夫じゃないのに、大丈夫と言ってしまったら、それは大丈夫と言った人の責任だと私は思います。自分の発言に責任を持ちましょうと、どこかで言われた気がします。だから、大丈夫ですかと聞かれ、つい大丈夫ですと答えてしまいながら、聞き方が悪いというのは、相手の責任にしていることになります。一番大事なのは、大丈夫かなと、心配したその人の気持ちだと私は思います。言葉を考えすぎると、気持ちで出る言葉ではなくなります。そして、気になったのは、当事者の方が言ったからという言葉。俗に言う当事者は、一人ではありません。それぞれいろいろな考え方があります。なぜ障害があると一くくりにされてみんな同じになってしまうのでしょうか。障害がない人は一くくりにされることはないように思います。もう一つ、イギリス BBC が視覚障害のある人が信号を渡るのに困っている場面で、誰が声をかけるかを2回実験したところ、1回目が日本人女性、2回目が日本人男性だったそうです。 インタビューで、日本は助け合う文化や教育があるからと理由を答えたそうです。私が思ったことは、日本人は海外に行ったらそういうことが自然にできるのかということです。日本だと、同調圧力が強いと言われますが、そのせいか、誰かが声をかけると、周りも声をかける。普段感じることが私は多いです。自国だと出せないけど、海外に出ると出せるというのは解放感があるからでしょうか。自国でも周りを気にすることなく、みんなが思ったことを言って、気づき合って自然に暮らせたらいいのになぁと思います。クロックポジションの件は多分、ガイドヘルパーや盲ろう通会の講習会でそのように指導されているのかもしれないですね。声かけの件は海外ならできるけど日本だと難しいみたいな聞いたことがあります。理由はわからないけど日本だと手引きしたり解除したりした時の責任が問われたりするからみたいです。私が講師なら、人それぞれなので、どうしたらよいかはその人に聞いてください。その一言で終わります。鉄道会社にしても、どこが研修やってるの?と言いたくなるような対応がまだまだあります。お客様、危ないのでエレベーターでと言われ、エレベーターは、どこを押してよいかわからないから、閉じ込められたりすると嫌だと言っているのに、危ないですから、危ないですからと言われると不愉快にしかなりません。そして、研修で言われましたと聞くと、誰だよ、どこだよ、編集やってんのって思ってしまいます。日本では責任問題になるから声をかけられない。寂しいですね。結局人を思う気持ちより自分の保身なのですね。